黙示録の2章から3章にあります7つの教会への手紙をずっと読んでおります。すでに4つの教会については読み終わりまして、残りは3つです。今日は5番目のサルディスという町にあった教会ですね。でこの教会に対してイエス様はですね、いきなりですね、驚かせるような、恐ろしい言葉を語っておられます。それが3章の1節ですね。455ページ、ヨハネの黙示録第3章1節、サルディスにある教会に宛てた手紙。3章の1節読みます。サルディスにある教会の天使にこう書き送れ、神の7つの霊と7つの星とを持っている方が次のように言われる。そこからですね、私はあなたの行いを知っている。あなたが生きているとは名ばかりで、実は死んでいる。これは恐ろしい。あるいは、こんなこと言われたらこうがっくりしちゃうんですよね。あなたは生きてると言っているのは名ばかりで、実は死んでいる。お前はもう死んでいるっていう、テレビ、今笑った人はドラマわかると思うね。漫画があったんですけどね。そういうことですよね。お前はもう死んでいるっていうんです。イエス様からですね、私たちがそんなこと言われたらもう、がっくりしてしまうところじゃないかなと。なぜ、こんなことをね、言われば、ならなかったのかと。と実はですね、この、教会のせいというよりは、この町、サルディスという町自体がですね、問題であったと考えられています。かつて、昔、このサルディスという町はとっても大いに栄えた町でありました。紀元前6世紀から7世紀までは、ディディアという大きな王国の首都、そのあたり一帯を支配していた。先に出てまいりましたエフェソという町は、これ大都市ですね、エフェソ。あるいは歴史があったペルガモン、近くの教会ですが、町ですが、その町なんかも全部当時はリディア王国に含まれていたんですけれども、それでもそのエフェソやペルガモンを、ではなくて、そのリディア王国の首都はこのサルディスという町でありました。で、おそらくもともとはですね、この近くに川が流れていまして、その川からで砂金が取れたんですね。砂金が。それで、繁栄した町なんですけれども、やがて、この町はですね、400メーターぐらいあるその切り立った岩の上にある町なんですね。川が浸食していったりしてそうなったんですけども、でその400メーターぐらいのある上にさらに石の城壁を積んで、もうすごい堅固な、難攻不落の城壁都市になったんです。軍事要塞ですね。で長い間他国の 軍隊を一切受け付けなかった。だからそこが首都にもされたんですね。誇り高い町であったのがサルディスなんです。ところが BC546 年にペルシャ帝国の王様でクロスとも言いますが、その王様が攻めてきたんですね。だけどサルディスの町の人たちはまた絶対この町は落ちない。難攻不落だから、結局また追い返すことができると鷹をくくってたんですけれども、これは本当にあった話と言われているんですが、その城壁の上からですね、サルディスの兵士が、その下にだーっとたくさんのペルシャの軍隊を見てるわけですね。で、その見てた時に兵士がヘルメット、つまり兜ですね、兜を下にポーンと落としちゃったんだそうです。それでその兵士はしまったとか言って、でその城壁をタタタタタタタと降りていって、下に途中で落ちているそのヘルメット、兜をまた拾って、でまたタタタタタタと登ってって、その城壁、家、町まで戻ったっていうんです。で、この一人の兵士が降りていって、また登っていったそのルートですね。ちょうどこの城壁の割れ目っていうか裂け目をうまく、降りてったらしいんですけども、それを見てた、下で見てたペルシャの兵士たちが、あ、 あそこを行けばこの町の中に侵入できるということが分かって、その夜に、夜中にですね、兵士がダーッとそこを静かに登っていって、そしてサルディスの町がいわば陥落するんです。そこに侵入して、で、実は言われていることは、そのサルディスの町はもう自分たちは絶対大丈夫だと思って、夜景ですね、夜のそういう見張りをも立てていなかったらしいんですね。だから立てていたら、あ、登ってきてやばいっていうことでみんな町の人に知らせたんでしょうけれども、夜景さえ立てていなかったために、まんまとそのペルシャの大軍が、そこを戦略して滅ぼしちゃうんですね。まさに眠っていたみたいなところなんですけれども、以後ペルシャ帝国の軍事拠点となり、さらにそのペルシャを破ったマケドニアのアレキサンダー大王ですねの時代には、それなりの軍事都市として用いられていたのであったそうです。けれどもローマ帝国の時代になった時に、このローマっていうのは大きな地域を支配下に置きましたので、パックスインローマっていうんだらしいんですけど、そのローマ帝国の中は平和なわけですよね。その町、他の国との境は喧嘩なり戦争があるわけなんですけれども、そのローマの中は平和っていうことになるときに、もうサルディスのような軍事要塞ってあんまり必要じゃなくなるんです。むしろエフェソやコリントのように港の近くで、港がある町で商業や交通の、要所ですね、そして、いろんな街道がこう交わっているような、そういう町が栄えるんです。平和ですから、もうこんなサルディスの町のように町の中に入るためにも高いその城壁を登っていかなければいけないような町っていうのは、だんだんだんだん衰退をしていったんだと考え言われていますね。だから華々しい繁栄というのは過去の栄光であったんだと。故にこの町の別名はですね、千の丘のある町と、千の丘のある町と呼ばれていました。その千の丘って何かっていうと、墓地です。古墳です。亡くなった方を埋めた、特にそういう、立派な方や、ね、世の中で偉いと言われている人が亡くなると、日本みたいにこう土で盛るわけですね。遺体を入れて。そういうこの土盛りがボコボコボコボコこうある。千の丘のある町だと。つまりそれだけ、たくさんの方がかつての栄光なんですね。でも今はもうまさにイエス様がここでおっしゃっているように、生きているとは名ばかりで実は死んでいると、もう瀕死状態にあるって。このサルディスの町にある教会もまたそういう状態にあったのではないかと考えられているんですね。どうでしょうか。私は読んでおりまして、思い出しましたことは、昨年までおりました西中国、中国地方ですね。で、かつては栄えた町がたくさんあったんです。そこの町がどんどん衰退をしていくっていう状況がありました。小月とかっていう町はもう古い町なんです。それから津和野っていう町もお聞きになったことがあると思う。それから大竹、これは大竹市っていう山口にあるこの町なんかはですね、どんどんどんどん人口が減っていくんですね。大きな工場があったのが移転をしたりしまして、小月や津和野や大竹っていうのはもう牧師が呼べないわけです。で、今はもう全部無牧になってしまって、もう牧師が呼べなくなってしまって、かつては30名、40名の礼拝出席があった教会ばかりです。小月も、津和野も、大竹も。ところが、それがもう町全体が衰退をし、そして教会も衰退をして、数名の信徒の方が礼拝を守っていらっしゃると。そういうこと、日本全体でそうなりつつある状況があるんだと言われていますよね。生きているとは名ばかりで、もう死んでいるのではないかという教会が 現実には本当に増えているんじゃないかというのが今の日本の状況だと思います。じゃあそういうふうにね、周りが衰えていく、あるいは教会も衰えていく、そういう状況の中でもう仕方がないと、もうなすすべがない、ただ滅んでいくのを指をくわえてもう見ている、あるいは待っているしかないのかということに対して、イエス様はそうじゃないんだとおっしゃります。2節、目を覚ませって言うんです。死にかけている残りの者たちを強めよ、私はあなたの行いが私の神の前に完全なものとは認めない。残りの者たちを強めよ、目を覚ませ。もう去っていったものやね、もう亡くなってしまった方、他のところに行ってしまった人たちのことをね、恨んだり残念に思ったり、ああどうしてこんな状況になってしまったのかって言って悔やんでばかり、あるいは嘆いてばかりしているのではなくて、残りの者たちをね、強めよ、この強めよっていうギリシャ語の言葉はステリゾーという言葉で、励ませ、力づけよ。このステリゾーっていうギリシャ語は、信仰者たちを励ますときに聖書では用いられる言葉です。例えば、使徒行伝18章23節。パウロはまた旅に出て、ガリラヤから、フリキア地方を次々と巡回し、すべての弟子たちを力づけた。すべての巡回して、すべての弟子たちを力づけた。これ、ステリゾーですね。あるいはローマの信徒への手紙第1章の11節。あなた方にぜひ、会いたいのは、霊の賜物をいくらかでも分け与えて力になりたい。ステリゾーですね。力になりたい。力づけたい。残っている、本当に者たちをね、力づける。これまさに牧会です。牧会して、御言葉を語り、説教を、そして力づけてほしい。そのことをしていくべきではないか。そして何より、目を覚ませって言っていますね。なるほど、周りがそういう状態だと、教会の中もね、きっと暗いですね、状態になるかもしれません。小月の教会には私は、ちょっと関わりがあって、大務者ではなかったんですけども、行ったんですけども、本当に暗いですよね。その主任の先生が癌で亡くなられまして、その後ずっと無牧なんですね。だから、来てくれということで何回か行ったんですけども、本当に暗いんですよね。教会に残っている人たちももう肩を寄せ合うように礼拝をしていらっしゃいました。未来の展望が開けないんですよね。意気消沈してしまいがちなんですけども、でも目を覚ませ。この目を覚ますという言葉はグレゴレオという言葉です。グレゴレオというギリシャ語ですね。これは目をしっかり開けて、注意していなさいっていう意味もあるんですけども、もう一つ聖書ではこの目を覚ますっていうこのグレゴレオっていうのは、霊的、信仰的に目覚めなさいっていう場合に使われる言葉なんです。周りのいろんな状況が厳しい、辛い状況があるっていう時に、霊的にとか信仰的にも私たちが眠ってしまう、そのもう意気消沈して、あ、もう何をやってもダメだと、現実は厳しいというふうになってしまいがちなんだと。だけどこの場合の、目を覚ませ、グレゴレオという言葉は、霊的にね、眠っている状態から神様に対して希望を持って生きろっていう意味を表す言葉です。神様に対して希望を持って、周りの状況が非常に厳しいかもしれない、確かに、大変だ、もう残っているものは本当に少ない人たちしかいない、どんどん少なくなってくるかもしれないけれども、でも霊的に目を覚ませ、それでこう信仰的に意気消沈しているんじゃないよって言うんです。希望も、神様に対する希望を持って生きなさいっていう言葉の意味です。これはとっても大事だなと思いますのは、まあ、自分の、私たち自身のことについてもそうなんですが、自分自身のことや家族のことや、まさにこのウイルスの状態があるような中で、これから生きていくことを考えますと、希望が持てない。 ため息しか出てこない、どうしようかっていうね、迷いの中にあって、もうなんか途方に暮れちゃうっていう状況があったあるわけなんですけれども、でも信仰を持っている人間、神様の導きや神様の支えを信じている人がどうして自分に対して希望を持てないのかっていうことなんです。神様に対する希望を持って生きていけ、目覚めようっていうのは、神様に対して霊的に信仰的に、希望を持って生き、もうちょっと生き返れっていう言葉なんですね。これは言い方を変えますと、もう一度言いますと、信仰を持っている人間は周りの状況がどうであれ、あるいは自分がに対してね、まあ本当に、客観的にダメだなとかですね、あんまり才能ないなとか力ないなとかって、あれもこれもできないなとか、もう先のことを考え出すとどうしようもないわけなんですけども、でも神様を信じている人間、神様の導きや支えを信じている人間がどうして自分に対して絶望するのかっていう話なんです。おかしいでしょって言ってるんですよ。この箇所のな、はね、神様に対して希望に持っている、神様が自分のことを導いてくださっているって言うんであるならば、なんで自分に対してダメだって思うのかって言うんです。そんなことないでしょと。自分に対して希望を持たないと。だって神様があなたのことを支えよう、導こう、愛してくださっているのにね、どうして自分で自分のことを諦めちゃうんだろうか。信仰を持っている人間が、自分に対して絶望するっていうことは、これはありえないんですよ。神様がその私たちを支え導いてくださっているっていう信仰を持っているならば、自分に対して絶望することはない。自分に対して希望を持つんだ、あるいは家族に対しても希望を持つんです。周りの状況に対しても、こんな厳しい状況だけども神様がちゃんと導いてくださるって信じているならば、なんとかなる、なんとかしてくださるというふうに希望を持って家族のことや自分のことを見ていく。ああもうダメだとかね、これからどうしようって、絶望して意気消沈するっていうことが、信仰を持っている人間にはそんなことないよねっていうんですよ。そのもしそういう状態を、まさにイエス様がここでおっしゃっている、生きているとは名ばかりで死んでる、眠っているっていうふうにも訳せる言葉なんですけど、眠ってる、だから目を覚ませなんですね。眠っている状態って何かっていうと、神様の導きを、あるのに、それをなんか忘れている、なんか自分の現実や厳しい状況でもその状況ばっかりを見てて、神様の導きを見ることができない状態になっているのじゃないかって、目を覚ませって言うんですね。考えてみれば、生きているとは名ばかりで実は死んでいるって、ね、それで目を覚ませっておっしゃってるわけなんですけど、イエス様は死んでいる状態はですね、そのだから例えば戻ってこいとかね、ちゃんとその目を覚まし、ね、なんか寝てないで、あるいはこう死んでないで、起き上がってね、ついてこいとかっていうふうにね、付き従えと、そういうふうにおっしゃってないんですよ。目を覚ませっていうのは、考えてみれば、神様の守り、神様の導きの中で眠ってるんです。そうですよね。神様の導きや守りがある中で、カーってですね、あるいは死んだ状態になってるんです。だから目を覚ませばいいんだっていうのは、もうほら神様の守りの中にあなたはあるでしょっていうことなんです。もしこの神様の守りにない、ここから外れてもう遠くにいる放蕩息子のように離れちゃっているんだったら、なんとかおいこっちへ来いってですよね、戻ってこいとかですね、そっちじゃないよこっちだよとかってね、私に追記従ってきなさい、そういうふうにここでイエス様はおっしゃるでもいいようなところなんだけど、そうじゃないんです。目を覚ませばいいんだっていうことは、もう神様の守りの中にあなたたちは置かれてるんだよ。例えば、ここで言うならば、客観的に見れば、もう町も衰退をしていく、そして教会もどんどんどんどん減っていくんだ。 そういう状況の中で、彼らはいるわけですよね。でそれに対してイエス様は、何やってんだって、もっと頑張れとかピシッとかですね、そういうふうにおっしゃっているんじゃなくて、目を覚ませ、大丈夫だよ、このお守りの中にあなたたちはいるんだよと、なんでそれに気づかないんだという、そういう言葉なんですね。だから 目を開けさえすれば、そこで神様のお守りにあるのだっていうことをに目を注げば、そこからもうまた新しくやり始めることができるんだっていう、そういう言葉なんですよね。どうでしょうか。実はこの後にですね、目を覚ませ、死にかけている残りの者たちを強めよ、私はあなたの行いが私の神の前に完全なものとは認めない、この言葉がですね、続けられていますが、この言葉の意味がちょっとわかりますでしょうか。これ具体的に目を覚ますってどういうことかっていうことを言われているんです。私はあなたの行いが私の神の前に完全なものとは認めない、だからどのように受けまた聞いたかを思い起こして、それを守り抜きかつ悔い改めよっていうふうにいきますよね。その時の私はあなたの行いが私の神の前に完全なものとは認めない、これはイエス様は何のことをおっしゃっているのだろうかと、実はですね、他の7つの教会の手紙を見てみますと、必ずと言っていいほど、その教会を外側から迫害をする人たちや、あるいは教会の中で違った考えや異なる教えを主張する人たちがですね、教会必ずエフェソやラオデキア、ペルガモン、ティアチアが出てくる。例えば、自分はユダヤ人であるという者たちから非難されているとか、迫害を受けているとか、あるいは外側からで言うと、ニコライ派の人たちとか、バラブの教えをに属する者たちとか、イゼベルとその弟子たちとかね、教会の中でも、教会の外でも、あなた方の何人かを牢に投げ込もうとしているとかね、迫害があったり、外側からの迫害、内側からもいろんなそういう問題が起こっている。ところが、サルディスの教会は、そういう問題がない、読んでいけばわかりますが、外側からの迫害もなければ、内側からそういう、こう、異説を唱えるような人も出ていないんですよ。つまり、サルディスの教会は、表面的に見ればですよ。表面的に見れば、何の問題もないんです。今、その時には。表面的に見れば、迫害も受けていないし、それから教会の中でも異説を唱える者がいないんですね。だけど、それ表面的に見れば正しい。だけど、ここでおっしゃる。私はあなたの行いが私の神の前に完全なものとは認めない。っていうのはそういう意味なんです。表面的に見ると、うまくいっている。もちろん衰えてはいるんですよ。教会が衰えている。けれども、問題がないんです。教会の中に問題がないんです。表面化していないんです。でもそれ、だからといって、完全だっていうふうに、正しいっていうふうに、言えない、認められないって、ここでイエス様はおっしゃっています。なぜかっていうと、結局、どんどんどんどん、衰退をしてきているわけですから、問題さえ起こらないんです。表現難しいでしょうか。生きている教会とか、あるいは死んでるって言われてるわけですけど、サルディスの教会は。逆に生きている教会とか、あるいはこう少しね、活動が活発になっている教会とか、伝道をしている教会ってどうなるかって、絶対問題が起こるんです。あるいは圧力が起こるんです。新しい人が入ってきます。そしたら新しい人は、自分のね、例えば他の教会でこういうことしてきましたとか、なんでこの教会ではこんなことしないんですかとかですね、あるいは伝道して、新しい求道者が入ってき、あるいは子供たちがたくさん増えてくる、そう、礼拝堂がね、狭くなるとか、あるいは子供たちが増えれば礼拝がうるさくなる、ね、どうしたらもっと静かに私たちは礼拝したいとかですね、そういうふうに活動している教会、大きくなろうとしている教会、なっている教会っていうのは、必ずそこではいろんな問題が起こってきている。だけど、 サルディスの教会はその問題さえ起こらない、死んでるって言うんですよ。生きていない、もう死んで、実は死んでるって言うんです。問題さえ起こらない教会だって。ある解説者はこの状態についてこう書いています。このサルディスの教会は問題がない、争いがない、静かな教会ではあるが、しかしその静けさは墓場の静けさだ。うまい表現、さすがするなと思いました。問題がないんです。静かな礼拝を守っている、静かな教会だって言うんです。だけどその静けさっていうのは墓場の静けさだ。さっきたくさんのこの、ね、土盛りがあるんだと申しましたが、サルディスの教会もまた問題、礼拝を守っています。そして礼拝に通っている人たちがちゃんとそこで礼拝しています。だけどすごい静かだ、問題もないんです。いや、むしろ問題さえなくなっちゃう。どうでしょうか、これまた余計なこと言っちゃって、また後で叱られるかもしれないんですけども、埼玉のね、私、埼玉って今日牧師会がいろんなブロックに分かれてるんです。第一ブロック、第二ブロックとかね。で、我々は第一ブロックでこう牧師会を持ってるんですが、年に一回みんなこう集まって、まとまって埼玉地区の牧師たちが全部集まって教師会、牧師会が持たれました。で、そこで、秋間先生のお話を実は聞いたんですね。人生のそういう、その話ではなくてそこで後で自己紹介を各教会の牧師先生がなさいました。である先生がですね、それ私もよくわからないんですけど、その先生のことであんまり知らないんですが、自分たちの教会は小さい教会なんだけれども家庭的でね、仲良くて全く問題がない教会ですとですね、おっしゃったんです。それで問題があるとするならば、伝道ができてないかなとかというふうにおっしゃったんですけど、私はそれ聞いてて、伝道ができてないのが一番問題じゃないかというふうに、もうここまでですね、喉のここまで出てきてですね、これ以上も言っちゃい、絶対いかんなと思ってですね、やばいやばいとか思ってですね、言わなかったんですけれども、なんか、その正しい教会、その信仰の正しさとか、で、なんていうかな、そういう、このいい、静けさとか、いい雰囲気とか、そういうものを、どんどんどんどん追求していくと、教会っていうのはどんどん小さくなるんです。どんどんどんどん衰退していくんですね。なんか、正しい礼拝とか、正しい教会とかってなっちゃうと、これはもう、教会の歴史が証明しています。正しい教会、正しい礼拝、整頓された、教会のとかっていうことを言い始めちゃうと、どんどんどんどんそればっかり気にしちゃってしまうと、どんどんどんどん教会は衰退し、確かに問題はないかもしれない、静かな教会かもしれないけれども、それは墓場の静けさだって、死んじゃってるというふうにイエス様がここでおっしゃってる。あなた方の行いはしかし私の神の前に完全なものとは認めないっていうのはそういう意味なんですね。正しいんですよ。間違ったことはしてないんです。で、ちゃんと礼拝も守っている。それは静かで、きっちりとして、人数も少なく、本当にまとまってこういうふうにしているんだと。それは問題もないかもしれない。けれども、生きているのかそれでって、ここでおっしゃってるんです。死んでないかって言うんです。それが生きているのか、生きているってことは、病気もするし、問題も起こるし、いろんなところでほころびも出てくるんだって。それが教会で生きてるっていうことだろうって。もう何も問題がないって言ったら、それはやばいんじゃないのっていうのがね、ここのイエス様の言葉なんです。で、3節ですね。だから、どのように受け、また聞いたかを思い起こして、それを守り、かつ悔い改めよって言うんですね。もともと、その今のサルディスの教会も実は誰かから伝道されたんでしょっていうことなんです。どのように受け、また聞いたかを思い起こせっていうのは、そのサルディスの今教会に集っている者たちも、みんな誰かからそうして福音を手渡され、受け、そして聞いて、そして今ここにあるわけです。 そしたらそれを思い起こせっていうことは、そして目覚め、目を覚ませって言ってるわけですから、私たちもそのサルディスの人たちも誰かへとこう手渡していく、福音を手渡していく、そういうことをしていくことが、教会としてまた生き生きとした伝道のその生き生きとした力をね、盛り返していくことになるんだよっていうことをおっしゃっていますね、ここで。つまり伝道するっていうのは何も教会のためなんですね。教会が本当に活発に生き生きと生きるためには伝道していくこと、そしていろんなことをまた新しいチャレンジをしていったり、本当に生きた教会へとなっていく。それは当然問題が起こるんだっていうんですよね。だから問題が起こることを避けていってしまって、こうどんどんどんどん内向きになっていってしまうときに、それで生きていると言えるのか、問題は確かにないかもしれないけれども、とここで言われているんですよね。で、次です。もし目を覚ましていないなら、私は盗人のように行くであろう。私がいつあなたのところへ行くか、あなたには決してわからない。眠っていたらですね、泥棒のように、盗人のように行くであろうって、これイエス様のユーモアだと言われているんですけど、眠ってたら、夜眠ってたら泥棒が入ってもわからないよねって言うんですよ。だからちゃんと目を覚ましていなさいっていうね。これは最後の終末、最後の審判のことをおっしゃっておられるんだろうと考えられますけれども、ちゃんとね、いろんなことで目を覚まして生きていきなさいということだと思います。今日もう一箇所、旧約聖書、イザヤ書26章を読んでいただきました。もう一度見てください。1100ページなんですけど、いや、面白いなと思いますのは、イザヤ書第26章の16節っていうのは、こうあるんですね。1100ページ。主よ、苦難に襲われると人々はあなたを求めます。彼らの、あなたの懲らしめが彼らに望むと彼らはまじないを唱えます。妊婦に出産の時が来るとまだへ苦しみ叫びます。主よ、私たちもあなたの御前でこのようでしたと言ってますね。人間っていうのは苦しい時になるとあなたを求めます。つまり苦しい時の神頼みなんだっていうんですね。で、それに対して今日の歌詞のサルディスはですね、何も問題がないから眠ってるんです。何にも自分たちとしては、全然問題を感じない。問題を感じないから神様に求めないんだ。いろんな苦しいこと、辛いことに襲われたら人は神様を求める。でも眠っている状態っていうのは、もう問題がない。これでいい。このままでいい。これがいいっていうふうに思っていると、神様を求めなくなる。これが人間、眠っている状態だ。ただ集まって、そこでみんなの仲良しの礼拝をしているっていうことに、なってしまわないかって言うんですよね。それは面白い。人間って、人って面白いですよね。苦しいことがあれば神様に求める。でも平和な時や問題がないってなると、どんどんどんどんその信仰が眠っちゃうって言うんですね。19節。あなたの死者が命を得、私の屍が立ち上がりますように。塵の中に住まう者よ、目を覚ませ、喜び歌え。あなたの送られる梅雨は光の梅雨。あなたは死霊の地にそれを降らせられます。目を覚ますっていうのは、ここで言っているのは死者が命を得るっていうことなんだ。もう復活ですね。数少ない死者の復活が言われている聖書の箇所の一つなんですけれども、旧約聖書の中の箇所の一つなんですが、目を覚ませ、塵の中に住まう者よ、目を覚ませ、喜び歌え。あなたの送られる露は光の露。あなたは死霊の地にそれを吹かせられ、死者をよみがえらせるんだ。そういう力を私たちに注いでくださる、精霊を注いでくださるんだというのが、このイザヤ書の御言葉であります。お祈りをいたします。天の父なる神様、苦しい時にはあなたに呼び求め、辛い時には、なんでこんなに辛いことを神様あなたはなさるんですかと、本当にあなたに対して挑むように祈る私たちです。しかしその問題が解決をし、平静になり、そして静かになり、何の問題も関係ない、感じないという時には、 あなたに対する信仰が休んでしまう、眠ってしまう、そういう状態に私たち陥る時もあります。それに対してあなたは、それは私たちに対して死んでいないかと、あなたの信仰は眠ってないかと、そう私たちに問われているように思います。目を覚ましていなさいと教えられているこの今日の御言葉を、自分への御言葉として聞いていくことができますように導いてください。主よ、どうぞ自分に対して、もう諦めていないだろうか、自分の家族、身の回りの状況に対して、もうこれでいいや、こんなもんでいいやと、この程度で諦めてしまっていないでしょうか。私ども自身が、私自身が自分に対して絶望しているようなことがあるならば、それはあなたからおいおいと、眠ってないかと、死んでないかと、そう言われています。希望を持って、自分に対する希望を持って、しっかりとあなたに導かれていることを信じて歩んでいけますように導いてください。皆によって祈ります。アメン。